ご理解第6節。目には見えぬが、神の中を分けて通りおるようなものじゃ。旗で声をかけておろうが、道を歩いておろうが、天地金の神の広前は世界中であるぞ。神の中を分けて通りおるようなものじゃ、と、お道の信心もここまで実感としていただけたら、日々が生き生きとしてありがたい新人生活ができる。それだけでなくお得を受けることでありましょう。新人の確立とはこのような実感が得られる時を言うのであります。神の中を分けて通りおるようなものじゃと。神様が一時が万事につけ、神様が導いてくださる。神様のお働きの中にある。私である。という実感ということでしょうね。神様が導いてくださる。という実感が大切だと思うのですが。師匠がある時、その仕事が仕事を教えるということがある。まあ仕事を一生懸命にしていると、その次の仕事をまた、それこそ何か道が開けるということでしょうかね。その仕事が仕事を教えるということがあるけれども、信心もやはり信心が信心を教えるというようなことがあるよとおっしゃっておられました。信心に一生懸命身を入れていると、また次の信心がまた開けてくる、というようなことでしょうかね。昨日は、ある方から、メッセージ、まあ、コメントが来ておりました。何か、私が、撮っておりますビデオを、DVD に、したいとおっしゃっておられるのですけれども、まあ、いくつか、その、をするためにはせねばならないことがあるのですね。私がこうやって使わせていただいているのは YouTube であったり、Dropbox であったり、無料のサービスを使わせていただいていますね。それも、ストリーミングサービスというものですね。これは大変都合が良くて、ただだというのが一番の魅力ですね。ところが DVD に焼こうとしたりすると、そのデータが手元に残っていませんからできません。YouTube で見る分はインターネットにつないでおられる環境があればできますけれども、YouTube で見ているものを、では自分の手元のところで DVD に焼こうとすると、これはできませんね。まずその DVD に焼くためのデータが必要なわけです。ですから、ビデオならビデオファイル、音声なら音声ファイルが自分の手元になければできません。そのためには、YouTube からダウンロードするとか、Dropbox からダウンロードするという作業がいるわけですけれども、YouTube からダウンロードするというのは、できるときとできないときとあったり、また特別なプログラムを必要とするというようなこともありますね。そこで、さあ、どうやってそのDVD に焼くなら焼くデータを、例えば遠くの人、アメリカから日本へ届けることができるか。まあ、ここからダウンロードしてくださいというのは簡単ですけれども、実際問題、YouTube からデータをダウンロードするというのは、まあ、素人の方にはちょっと敷居が高いことですね。私がかねてから気になっていましたことは、 今こうやって YouTube にそれこそそうですね、英語日本語合わせると3000を超える、いやもっとでしょうかね、4000近いビデオを置いておりますけれども、もしこれが YouTube が無料のサービスを停止する、まあ YouTube が元は Google ですけれども、これが破産してなくなるということはないでしょうけれども、ある意味朝顔はバカな花だよ、根もない竹に命までもとしがみつくですか、絡みつくですか、そういう状態に違いはないわけですね。無料のサービスを利用させていただいているわけですから、あちらがいつそのサービスを打ち切ります、 Google などはよくありますね、人気のないサービスはよく打ち切ります。そういうことも将来的にないことはないわけですね。ですから大きな企業であったり確かな企業は自分のところでサーバーを立てて自分のところでサービスをします。そういうふうなことにならなければならないだろうなと思っておりました。いわば自分のところでビデオを置いて、あるいは音声ファイルを置いて、そして世界の人々に提供させていただく、そういうことになれば自由にデータをダウンロードしていただくこともできるわけですね。最近は iPhone というかスマホの容量も随分大きくなってきました。私がどうしてインターネットを使おうかとしたのは、それはスマホにしろタブレットにしろ十分な記憶容量がありませんでした。ですから初代のご理解を全部入れるわけにはいかないのですね。もちろんできないことはないですけれども、大変高価なものになりました。ですからインターネットの上に置いていれば安い機材で自由にご理解をいただくことができるというところに目をつけていたわけですけれども、今は随分時代が変わりました。もうその記憶容量が格段に大きくなりました。そして値段も安くなりました。初代のご理解が音声ですけれども、70ギガぐらいあれば入ります。今もう128ギガとか256ギガですか、いや528ギガという iPhone も出ておるようですね。いわばもうある意味においてインターネットが必要がなくなってきてきつつあるわけですね。まあないければなりませんけれども、インターネットを利用しなくともスマホ1台、それこそ手のひらの中に初代の音声ご理解がすべて入り、インターネットの接続がないところでも十分に聞くことができる、そういう時代に変わってきたのですね。いわば今まではインターネットを経由しなければ初代のご理解がいただけなかったけれども、これからはそれこそかつてのあれは iPod でしたか、その何千何百という音楽をポケットに入れて持ち歩くことができると同じように、初代のご理解、すべての音声ご理解をポケットに入れて持ち歩くことができる、そういう時代になっているのですね。ですからある意味インターネットの使い道がまた変わってこなければならないと思うのですけれども、その私の音声データであったりビデオデータを遠隔地の人に届ける、そのためにはサーバーを用意しなければならない。 私独自のサーバーを準備して、そこにデータを置いておけば、世界中どこからでもダウンロードが簡単にできるようになるわけですね。これからはそういうことをしていかなければならない。いわばビデオであったり、音声であったり、それを無料のサービスに頼るのではなく、自分独自でそのサービスを展開していかなければならない。そういうことになってきているのだろうか。と、新春記念の時に思わせていただいておりましたら、そういえば、昨日お夢をいただいておったな、と思い出しました。それは、私がどうも何か出版社か新聞社のようなところに勤めている感じなのですね。そして、もう一人先輩がいるのですけれども、その先輩は、奥さんか何かが体が悪いらしくて、車椅子に乗っておられて、それを世話をしておられる。だから、まあ、家の世話で手いっぱいだというような感じなのですね。で、今度、新しいプロジェクトを立ち上げると。まあ、まずは3人か4人ぐらい集まって、新しいプロジェクトを立ち上げようとしているお夢でした。あ、これは何かつながりがあるな。今から、これからは自前のサーバーで自前のファイルをそこにデータを置いて自由にダウンロードができれるようにさせていただこうかと、新しいものを作り出そうと思った矢先に、そういえば何か新しいプロジェクトを始めようというような意味合いのお夢をいただいておったな。あ、これがそのことなのかなと思いましたね。と同時に、自前でサーバーを立てるとなると、そのサーバーを借りるためにお金がいります。あ、これはお金がいるなと思いました。そして思いますに、私が何もせずに私の一生で終わるというだけであれば、もうお金はいらない。もう今まである、今いただいておるので十分だ。もうこれ以上何が欲しい、あれが欲しいということはない。けれども、もし神様のお役に立とうとするならば、これから新しいプロジェクトを何か始めようとするならば、サーバーを借りなければならない。また何か機材もいることになるのかもしれない。新しいプログラムがいるのかもしれない。となれば、やはりこれは財の上でのおかげもいただかなければできないな、ということなのですね。神様のお役に立つ、神様の何かお役に立たせていただこうとするときに、その身一つでお役に立てることもあれば、何か新しいものを生み出そうというときには、やはり財の上での裏付けがなければできない御用もあるわけですね。そういう財の上がでの裏付けがなければできない御用をさせていただこうという時に、初めて、神様、お役に立ちたいと思いますけれども、これには今の社会ではお金がいります。これこれのお金がなければ、こういうサービスを、こういうプロジェクトを立ち上げることができません。いわば、御用のために財のおかげをいただかせてください。という願いにまたなるわけですね。これは自分の身欲身勝手のための財を願うのではない。神様の 御用にこういう御用をさせていただきたいから、そのためにはどうでも財のおかげをいただかなければ十分な御用ができない。ですから御用をするために、御用のためにどうぞ財のおかげをいただかせてください、ということになってくるわけですね。こういう願いは神様は聞いてくださるのではないかと思いますね。しかしまた注意をせねばならないところもあります。そのお夢の中でいただいた家族のもう先輩になりますけれども、その方がまあある意味家業というのでしょうか、自分のうちの世話をしなければならないから思うように仕事ができない、御用ができないという方のことについてなのですけれども、師匠から昔こういう話を伺ったことがありました。これは川目時代でしたか、ある先生がおられたと。その先生が神仙室に入って何か御用をしておられる、いわば神仙室に入られた。ところがその神仙室に入ってまあ1時間も2時間も中で御用をしておられるような感じだと。ところが実際はまあそこの裏口からスーッと出て家に帰って、家で家の用事を済ませて、そしてまた裏口からスーッと入ってきて神仙室に入って、そして1、2時間経ってからでしょうか、あたかも今までずっと神仙室で御用をしていたというような風で出てこられて、まあそういう風なことをしておられた先生がおられたとおっしゃっておられました。それがどうのこうのとはおっしゃいませんでしたけれども、ただそういうことでしたね。それがどうのこうのとは私にも分かりませんけれども、なんとなく言わんとされるところは分かりますね。と同時にもう一つ、おっちゃまと言われる方が、しおっちゃまと言われる方がおられました。初代の師匠のもとで御用をしておられました。手を揉んだり足を揉んだり、どこに行かれるでもついて行っておられました。その初代の身の回りの御用をしておられる時に、体は一つしかありませんから、家の方で何かあったら、これは飛んで帰るのか、師匠の御用をするのか、御用を続けるのか、選択をせねばなりませんね。何か家の方からのっぴきならない電話がかかってきたことがあるようです。それで、まあ、帰られたというようなことだったようですね。そういう時に師匠が思われたことは、師匠は帰る必要はないのだと。私の用をしていれば、家のことなどは神様がお守りくださっている、そういう大確信が持てなければならないし、また御用をしていただいている私自身の祈りもそこに行っておるわけだから、例えば家で何か起こっておったとしても、いやもうそれは神様の御用をしている、初代の御用をしておれば家のことはもうたとえ何がどうなろうと神様が面倒を見てくださるのだ、神様がいわば一切面倒を見てくださっている、だからもう安心なのだ、私は 教会の御用、初代の御用をしておりさえすればそれでよいのだ。という、そういう腹決めがいるのだと。いうようなこともおっしゃっておられましたね。私が修行に入らせていただく前に、負い目の中でいただきましたことは、神の役に立ってくれ。お前の用は神が足してある。といただきました。私ども体は一つしかありません。ですから、火事にかまけると神様の御用ができません。神様の御用にかまけると火事ができません。さあ、どっちを取るかというのですね。やはり、それはもう言わずもがな、神様の御用をさせていただけば、家のことは、家事のことは、神様が良いようにしてくださる。ということなのですね。そういう腹を持って、神様のお役に立つためには、これだけの健康が必要です。これだけの財のおかげをいただかなければ、十分な神様のお役に立てません。というような願いもまた必要だと。そのためには、ある意味、家事の方は神様どうぞお任せいたします。私は神様のお役に立たせてください。というほどしの、やはり覚悟もいるということでしょうね。そこに改めて、それこそ仕事が仕事を教えるというような、新人が新人を教えるというような、新しいお役に立つ道を神様が開いてくださるということではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。